恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
1月の教会カレンダーを見ますと、本日の欄に財政状況説明会と記されています。結構大層とした、タイトルなんですけども、今日礼拝の直後、この1年の教会の財政的な現状について、まあ、シンプルにですね、財務委員会の、レポートを伺うことができたらと願っております。そしてこのことに並行して、普段教会ではあまりお話をすることがないのですが、今日はマラキ書より優先順位が決める私たちの人生について、特にその中で献金ということについて着目して見ていきたいと願っております。今も捧げましたこの献金の話であります。で、そのまずマラキ書を拝読させていただきたいと思います。主である私は変わることがない。ヤコブの子らよ、あなた方は滅ぼし尽くされない。あなた方の先祖の時代からあなた方は私の掟を離れ、それを守らなかった。私のところに帰れ。そうすれば私もあなた方のところに帰ろう。万軍の主は仰せられる。しかしあなた方はどのようにして私たちは帰ろうかという。人は神のものを盗むことができようか。ところが、あなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う。どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは、十分の一と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。十分の一をことごとく宝物槽に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。私はあなた方のためにイナゴを叱ってあなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は言われる。すべての国民はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。普通私たちは何の疑いもなく、自分が所有しているものはすべて自分のものだと考えています。このことは私たちにとりまして当たり前のことのように思われています。しかしこのことを聖書に照らし合わせますと、その自分が所有していると私たちが思っているものは、実はすべて神様が私たちに与えてくださったものであるということが分かり、その一部はまず神様に捧げるべきものなのだと聖書は私たちに語りかけております。いいえ、それは捧げるというより、もともとすべてが神様のものであるゆえに、それを神様にお返しするということの方が正しい意味となります。このマラキ書の冒頭に皆さんはもしかしたらつまずくかもしれません。そう、ここにはあなた方は私のものを盗んでいると書かれているからです。言うまでもなく、誰しも盗人呼ばわりなどされたくはありません。 果たしてこの言葉は何を意味するのか。まず私たちが注目すべきことは、このマラキ書の冒頭が、主である私は変わることがないという言葉で始まっているということです。この言葉は、我々の人生の主は我々ではなく、主なる神なのだということを言い表しています。そしてこれは、この箇所に限らず、聖書はこの事実を大前提としております。2019年、私が本当に深く教えられたことの一つに、この神こそが主であるということがあります。主は自分ではないということです。私の人生の主は私ではないのです。このようなことは本来もう最初から肝に銘じておくべきことでした。なぜなら、このことは私たちの信仰生活の大前提となることだからです。それではなぜ神こそが主なのでしょうか。なぜなら、私は裸で生まれてきたということは否定できない事実であり、また私は裸で死んでいくからです。その始まりに自分が立てた計画や自分の力は全く関与していないからです。この命は 100% 神がくださったものです。さらに言いますと、私は自分の力で一分たりとも生きることができない存在だということです。この命は私に神がくださったものであり、あと1時間の寿命がもし私にあるとするなら、その1時間も神様がくださるものです。私たちが今いるこの土地はサンディエゴ日本人教会の所有する土地です。しかしそもそも、この土地に限らず、この地球は神が所有しているものです。人は神の作られた地に国境を敷いて国土とし、その国土を私有地とし、ある者はそこに家を建て、店を建て商売をし、ある者はそこを耕し、収穫物を得ています。呼吸をするたびに、今も私たちしておりますが、この空気に感謝しますと思っている人はいません。いないですよね。凍えるような寒い朝を迎えても、太陽が昇ることによりこの世界は温まります。これらのことに感謝している人もいないでしょう。でも、これらのものが一日失われたら、人類は絶滅します。私たちは、恩恵により与えられている無数の、それこそ数えられないほどのものに対して心を向けることがないばかりか、私たちがいつも心に思っていることは、私たちが失っていくものであり、私たちに不足しているものばかりを考えています。さらに申し上げましょう。およそクリスチャンとなるものはすべてこの御言葉に準ずるものです。イエス・キリストを主とした者に対してパウロははっきりと言います。あなた方は知らないのか。自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。あなた方は代価を払って買い取られたのだ。それだから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。そう、私たちはもはや自分自身のものではない。主イエスがその尊い血潮により私たちを買い取られた。そのことを知る者たちが残された人生に持つべき目的は明確です。そう、 私たちを通して主なる神の栄光が表されることです。これらのことを知るときに、私たち自身も私たちが所有しているものすべて私のものではなくて、神様が私たちにお与えくださったものであるということがわかります。しかし、もしそれらすべてをあたかも自分のものとするのなら、それは盗人と同じだとマラキ書は言うのです。そしてそれは正しいと思います。このようなことに目が開かれていきますと、私たちは自分の人生における優先順位というものを考えなければならなくなります。そしてその時に明らかなことは、その優先順位の第一は神であるということなのです。それまではその第一のところにいろいろなものがありました。自分自身かもしれないし、仕事かもしれないし、もしかしたら愛犬かもしれない。しかし、主なる神を知るときに、そこには不動の神が来るのです。そして神を第一とすることときに、私たちがなすべきことの一つに、私たちが主に捧げさせていただく献金というものがあり、そのことをマラキ書はここに記しているのです。このマラキ書が言うメッセージは、まず私を第一としなさい。私があなたに与えている最善のもののうち、その十分の一をまず私に捧げなさいというのです。今日このことは日本では月定献金と呼ばれ、英語では対比と言います。このことを第一にせよと主は言う。そしてこのことを私たちが捧げさせていただくときに、このような主自らの約束の言葉が続きます。十分の一をことごとく宝物層に携えてきて、私の家の食物とせよ、こうして私を試してみよう。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。私はあなた方のために稲子を叱ってあなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方の喜びの地となるからだと万軍の主は言われる。皆さん、神様はこのことをして私を試してみようと言われるのです。このような表現は聖書の他の箇所ではほとんど見受けられません。そしてそのように神を第一として、神からいただいているすべてのうちから一部分を神にお返しするときに、神は天の窓を開いて溢れんばかりの祝福をあなた方に注ぐと言われるのです。さらには、私はあなた方のために稲子を叱ってあなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。これは当時の社会が農耕社会であり、ここで言われている十分の一とは、その穀物の収穫の一部であったということを表しています。農業に従事している者にとりまして、その環境というものは、彼らがどんなに豊かであっても自分ではどうにもできないものであり、どんなに経費を削減して人を雇わず自分たちだけで働いて少しでも収入を増やそうとしてもですよ。稲子の大群がその畑に押しかけてくれば、すべては水の泡となるのです。主はその人の力の及ばないところに私は手を伸ばすと言われるのです。皆さん、農業でなくとも私たちはこの世界に生きていますでしょう。 私たちの勤労では及ばない分野がありますでしょう。世界経済の流れや人と関係する仕事であるのなら、その人の心の移り変わりや、これらは私たちにはどうすることもできないものであります。しかし、主はそのようなところにも私は手を伸ばすという。さらにこう言われる。そのようなあなたたちを見て、すべての国民はあなた方を幸せ者と言うようになると。その幸いは人から見ても明らかだというのです。英語聖書はすごいことを言っている。Then all the nation will call you blessed. For yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. 今年の EC でいろいろな出会いがありましたが、その中に中林義郎という牧師先生との出会いがありました。先生はこの度奥様とお子さんとともにこのイクイッパーカンファレンスに参加しておりました。かつて先生は中国にある会社の社長で1000人もの従業員を従えていました。中国でのビジネスで酒の席は欠かせないようです。連日連夜政府関係者との接待が繰り返され、主演の席に座ります。先生は思ったそうです。このような生活をしていれば、私はきっと何度も離婚を繰り返すことになるだろうと。そしてその同じ光景を見ていた先生のクリスチャンの奥さんは、このままではこの人は死んでしまうだろうと案じ、夫のために祈り続け、その祈りと愛によって先生は神様に立ち返り、クリスチャンとなりました。こうしてクリスチャンとなりました先生は現在、ホノルルでビジネスをしながら、牧師もしています。そして先生には、子供が8人もいらっしゃる。日本で少子化と言われてますが、このご時世に、8人のお子さんがいる親はさすがに珍しいですね。この時代に8人の子を養うということは、どんなに大変なことかと思います。しかし先生は、ご夫妻は、主の前に同じ内なる確信に立ってらっしゃる。そしてこのお二人を見る私たちは、そこに、この生き方でいいのだという確信と内から溢れてくる喜びを嫌がおうでも認めなければならなくなります。先生ご夫妻が共有している確信とは何か。それはとてもシンプルです。そうです。自分の生活の中でなすべき優先順位に従うことだと先生は言い切ります。断言します。かつての先生の人生の優先順位、1番仕事、2番趣味、それ以外はすべてパイの外。これ麻雀用語でしょうかね。パイの外。つまり自分は本当に自己中心だったと言います。その優先順位に生きていた自分に対して先生は、このままでは何度も離婚を繰り返すだろうと思い、その姿を見た奥様はこの人はやがて死ぬだろうと思ったという。しかし先生は聖書に従い、ご自身と家族の優先順位を今こうしていると言います。1不動の神。2、夫婦。そして先生にとって両親。3、子供、また兄弟姉妹。4、健康。5、仕事。6、趣味。1以外は人それぞれいろいろあるかと思います。でも1は決して変わることがない。先生はこのことに徹しておられ、それゆえに、私は本当に幸せであり、神は私を豊かに祝福してくださると先生は言います。そしてそのことは先生ご夫妻のお顔を拝していれば納得できるのです。ことはとてもシンプル。神を第一とする。神を第一としているのならば、神からいただいたものは 何よりもまず最初に神様にお返しする。この優先順位こそが私たちが家族が受けている祝福の理由だと先生は断言します。先生は隠居生活をしているのではなくて、今も厳しい世界でビジネスオーナーとしてホノルルでその働きをしておられる私たちが日々向き合っていることと同じ現実世界を目の当たりにしながらそれでも生きる神を第一としなさい。これこそが祝福の源だと。そしてこう言っています。牧師である自分の仕事のほとんどは人の話を聞くカウンセリングだと。これまで多くの方たちの悩みや問題を聞きながら分かってきていることがあると。それは問題を抱えて来られる方たちの話を聞いていると、その方々のほとんどはこの優先順位がないか、その順序が点でバラバラであることが多いと。同じ牧師の端くれ、正直申し上げますが、私もこの先生の意見に 100% 同意します。皆さん、神を第一としなさいというこのようなメッセージは皆さんへの信仰のチャレンジでもあり、語っている私自身もこのことを皆さんに語るということはチャレンジです。なぜなら、私たちは常日頃、神を第一にするなんてことは、経済も時間も余裕のある人たちの話であって、この人生のただ中で必死に生きている私たちはそこから除外されているのだと思うからです。なぜなら、それが私たちの頭の中にある計算機が導き出す数字だからです。もしかしたら牧師さんは本音と建前を知らないんじゃないですかと心の中で思われている方もいるかもしれない。しかし、もし本当にそうであるのならお聞きしたいのです。聖書のメッセージは経済と時間に余裕のある人を対象にこれは書かれたんでしょうか。いいえ、とんでもない。神様は生活、私たちの生活を知っていながら、それでも私を第一とせよ、私を試みよ、そうするならば私はあなたが見えないところで信仰しかねないもろもろの問題を封じ、天の扉を開きあなたを祝福すると言っていらっしゃる。イエス・キリストは貝場桶に寝かされたのです。すなわち私たちと同じ目線で私たちと同じものを見て、それを肌身に感じて生きたのです。その主イエスのもとに集まってきた、ある意味当時世の中において明日はどうしようかと考えている者たちに向かい、イエス・キリストは言われた。まず神の国と神の義とを求めなさい、そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。私たちは神様のことなど一切眼中なく、とにかく自分のあれこれだけにすべてを注いでいる方たちをたくさん知っています。それが当たり前の生き方とされていますから、神様にお返しすべきものを考えず、すべてのことを自分のために注いでいる、それはもっと最も効率的で一番すべてのものが手元に残る生き方、そしてついでにそのことゆえに幸いをもつかみ取れると思える生き方なのでありましょう。しかしですよ、そうは頭の中で思っていても実際は全く違うと思うのは私だけでしょうか。紙を差し置いて自分のことだけに集中すればするほど、その人の心の内に平安とか心の余裕というものを見つけることが難しく 何のために生きているのだろうかと首をかしげてしまうのは私だけでしょうか。自分のあれこれだけに集中しますから、時に他のものはどんどんおろそかになり、そのおろそかにしているところからいろいろな問題がふつふつと湧いてくることがあります。そしてその場合の問題のほとんどは夫婦や家族の問題として現れてきてしまう。自分のあれこれをあまりにも第一として力を注いでいる間に、それよりもはるかに大切なものが放置されてしまうんです。神は私たちを作られたと言います。その私たちの政策に関わったお方が、私たちが与えられているこの人生の使い方についてもここに書いています。ここが私たちの生き方のマニュアルです。人生の取扱い説明書です。これに従って人生を営んでいくことが最も幸いであるということは明らかなんです。自分の心すらコントロールできない私たちが、自分の都合のいい尺度でこの世界を見ているものが、私が自分の人生をマネージするとハンドルを握っているから危ないのです。そして時に私たちはクリスチャンになってもこのハンドルを神様に譲らない。主イエスとか主なる神と言いますが、主はいつも自分なのです。先週もお話しましたが、私は今までにこの重力に挑戦する人を見たことがありません。俺は重力に絶対打ち勝つと一日中ジャンプしてる人はいない。言うまでもなく、生身の人間が重力に勝てるはずがない。重力には従うべきです。皆さん、遠心力なんかに負けるもんかといって勝てるはずがない。この法則から自由になろうとするなら怪我をしますから、命を失いますから、やめた方がいいですよね。主にある皆さん、神が私たちのために定めた法則、優先順位に従うこと、これが最も賢明な人間の生き方です。このことを夫婦で喜んで共有してみてください。何かを二人で決めるときに、まず神を第一としてみてください。まず神に捧げるべきものを第一に捧げること、このことに徹してみてください。以前ホテルに滞在しましたとき、朝ロビーに行きますと、とてもいい匂いがするのです。そう、このホテルでは朝食に美味しそうなバフェが用意されている。そのホテルの朝食は特別に美味しいというリビューを思い出しました。宿泊している方たちは本当にうまそうに朝ごはんを食べている。そんな形を横目で見ながら、私はその私の宿泊代にはこの朝食代は含まれていないからしょうがないなと、何も食べずに日々を過ごしました。そしていざチェックアウトの時、フロントの方に聞かれました。当ホテルの朝食はお楽しみいただけたでしょうか。お客様の宿泊には朝食が含まれています。さすがにその時チェックアウト、スーツケース持って今からでもいいですかというわけにいかずに、もう泣く泣くチェックアウトしました。これなら笑い話でしょ。しかし笑い話で済まないことがある。我々の主権者が提示している生き方に習わなかったことで、失ってしまった人や失ってしまった時間や失った関係、与えられるはずだった祝福、癒しと回復、喜び、それらの損失を知ったら、きっと私たちは 気を失いますよ。神が備えてくださっていたあのこともこのことも私は見向きもせず、ただただもう自分の何かだけに心が奪われて、そこに集中することこそが最も大事だと思って生きてきた。ああ、私は何ということをしてしまったのだろう。万軍の主が、オールマイティーガードが、私たちのために天の扉を開こうといつでも備えているのに。そうですよ、天の扉ですよ皆さん。あなたの車のトランクじゃないですよ。あなたの冷蔵庫の扉ではないですよ。天の扉ですよ。それを主はいつでも開いて溢れんばかりの祝福を注ごうというのに。ああいいですいいです、私それ興味ありませんから、今一生懸命このトランクの中に、この冷蔵庫の中にあるものをかき集めていますので、放っておいてくださいと言って、その生涯を終えるのなら、皆さん、新しい年、神を第一として生きませんか。人を作られたお方をが主であるのなら、このお方の法則に、我々は従えばいいのです。神を第一とするすべての供給者にいただいたものをまず最初にお返しする。この優先順位を私たちの人生に据えませんか。この一年、私が主ではない。あちらが主であるということに気がつかせていただいたとき、私の心に起きた第一の変化は、これは自分でも予想していなかったですか？平安です。年が明けて、もう私が日々向き合うことは何も変わりませんし、受ける試みが変化としたということもない。しかし、この優先順位に生きている限り、私は大丈夫という平安がある。これは主がくださったものです。私がこれから何かを決めなければならない時も、その決断はそんなに複雑ではありません。神を第一とし、それに準ずるものを大切にしていく。その法則に従っている限り大丈夫。残りの人生をこうして生きていけばいいのだという平安。この平安を私たちから奪うものはないのです。主にある皆さん、年の初めです。過ぎ去った日は残念だけど戻りません。しかし私たちの未来はまだ変えられる。肝心なことは、これから私たちはどんな人生を送っていくかということです。皆さんのこれまでの優先順位を評価するとき、あなたはそれにどんな評価を下しますか？空回りを感じていませんか？虚しさを感じていませんか？こんなに頑張ってるのにもう燃え尽きそうだという方いませんか？もしかしたら優先順位、人生の優先順位なんてこと、今日生まれて初めて知ったという方もいるかもしれない。どうですか？これからもこのことなしに行き当たりばったり生きていきますか？もう一度あなたの優先順位を確認しませんか。神が定めた祝福の方程式はもうすでに私たちの前に明らかになっているのです。果たしてあなたの優先順位はこれに勝るものなのでしょうか。お祈りしましょう。天の父様、万軍で主であられる私たちの神様、あなたが私たちに命の息を吹き入れ、私たちは生きるものとなりました。あなたは私たちを本当に愛していてくださるゆえに、私たちが生きるべき道というものを定めてくださいました。しかしながら私たちの本能は、私たちの思いは常にそこから外れていくことに目が向けられていきます。しかし私たちも さすがに長い人生を生きておれば、いろいろなことに気がついてきます。本当にこの生き方でいいのだろうかと。確かに一生懸命やってきたけれども、本当にこの生き方でよかったのだろうかと。主よ、そんな私たちに、あなたは明確にこの朝、もう一度人生の最も大切なことを語りかけてくださいました。私たちの生涯が、私たち夫婦の生涯が、私たち家族の生涯が、私たちの教会の未来が、神を第一とするというところに据えられていくところ、そこに本当の祝福があるということを、私たちは一度この朝確認しました。どうぞしよう、このところに立っていくことができるものとしてください。あなたは私を試せと言われました。主よ、あなたに従います。あなたに従っている限り、私は大丈夫だという確信をお与えくださるあなたの御名を褒めたたえます。この一年の始めが、多くの方々にとってこれらのことをもう一度見直し、自らの人生を帰り見るひとときとなることができるように、どうぞお導きください。そして今も天の扉を開き、あらゆることをもって我らを祝福してくださる主を仰ぎ望んでいくことができますように導いていてください。この時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。